救われる必要があるということがわからない。なぜ十字架が救いなのかわからない。いや、わからないというよりもわかろうとしない。そのわからないもの、わかろうとしないもの、またそうでないもの、そういうものを求めるもののためにイエス様は祈ってくださるんです。私たちが十字架のことがはっきり分かりました、それで救われるのではなく、分からないもののためにも祈り、取りなしてくださり、十字架にかかってくださったお方のゆえに、この恵みのゆえに救われるのだ。そしてさらに知っていただきたいんです。そのイエス様が十字架にかかられ、その苦しみにもだえながらも、その苦しみを与えている人のために祈ったという、本当ならとてもとても感動的なシーンです。しかしその下では、イエスの衣を分けるためにくじを引いた、また民衆はただ立って傍観しているだけであったと。まあその眺め方も、何か起こるんだろうか、いや何も起こらないな、やっぱりそうなのか、そういう眺め方です。そして議員たちは、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちは、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。その十字架のイエス様の上にはユダヤ人の王、それは侮辱するような意味で掲げられている。あれが王のはずがない、あれがキリストのはずがない。多くの人たちが、イエス様がどうして救い力があるんだ、かつては奇跡が行われ他人を救った、ちゃんと他人を救ったと認めている、それは何だったんだと。見るもない、見る影もない、そんな姿になって、やっぱりあれはなんか、というような、議員たちはそのような見方をする。誰にも彼らを許しくださいという、その祈りは届いていないかのように見えます。そして私たちも、ふと、本当にこの十字架によって救われるんだろうか。この十字架の救いが誰かに伝わるんだろうか。疑う思いが出てくるかもしれません。しかしイエス様は、そうした私たちの疑う思い、私たちが無力を感じるその思いを取り去ってくださる、お許しくださいと言われたこの言葉は、直接の意味は解放してくださいという意味です。議員たちは、キリストとはこうあるべきだ、聖書をよく読んでいますから、この知識で判断してしまったんではないかと。私たちも信仰歴が長くなると、ついつい自分はいろいろ知っているっていう知識にかえって縛られてしまうっていうことがないでしょうか。私自身、それは常々反省しなければならないことです。そうしてずっと聖書の言葉を聞いてきた、だからこうだ、ところがそうではないということも起こり得るし、あるいは聞いてきたことでは対応できないと思われるような、例えばつい最近まで悩まされていたコロナのことや、あるいは少子高齢化といったこと、聖書は何て言ってるのかと直接には分からない、どうしたらいいんだ、 どうすることもできないのかとつい思ってしまう。でまた聖書に書いてないということは、そんなことでくよくよ悩んではいけないんじゃないかと、まあ、いろいろかえって知識があるがために私たちは迷い、力を失うということがあり得るんですね。この議員たちはずっと聖書を読んで、キリストはこういうお方だ、まあ、聞いていた、考えていた、そんな姿とは全然違うじゃないか。キリストはこのローマの支配から打ち破ってくださって解放してくださるお方ではないか。それなのに、ローマの刑である十字架につけられて、それを振りほどくこともできない。キリストであるはずがない。うん、そういう判断をしてしまいました。で、ローマの兵隊たちも、まあ、権力っていう、そういうものを知ってはいました。まあ、ローマ帝国が最も力ある存在ですから、結局、それに勝てないじゃないかと。何が王様だと。まあ、ローマの皇帝、世界を平定した、あの、アウグストゥヌス。その力を知ってはいましたし、自分たちもおそらく勇敢に戦った一人でしょう。何がユダヤ人の王だと。そんな王があるかと。誰もが自分の考え、知識、権力、それに縛られて、本当の救い、本当の自由、神のことされるという恵み、そのことを知ろうとしませんでした。しかし確かにこの方はキリストであり王でした。そのすべての罵り、罪を一切否定せずに、ご自分の身に負い、つまりは完全な愛によってそこにいるすべての人を王としてご支配されたんです。確かにこのお方はキリストでした。十字架にかけられて、そこから逃れる術もないように見えて、しかし最後には死をも打ち破られ、箱も空にし、勝利を掲げて再び来られました。そしてその愛と命は、今も多くの人に伝えられ、多くの人を満たし、今も広がり続けている。もしも救いを疑う思いが心の中に現れたとき、自分のようなものが本当に救われているのだろうかと、そういう思いに支配されそうになったとき、イエス様の十字架でのこの許しの言葉を思い出してください。救いは神様の恵みであり、どんなものであっても、全くそれにふさわしくないものであっても、また、この場に立ち会うことさえできなくて、逃げ去ってしまった弟子たちにさえ与えられ、その弟子たちによって伝えられた、恵みの言葉である。そのことを信じてください。十字架の救いを祈りながら、あの人が救われるのだろうか、どうやったら伝わるのだろうかと悩む思いが出てきたときには、このイエス様の十字架の言葉を思い出してください。誰もその言葉に耳を傾ける者がいなかったはずです。ところがこの言葉はこうして記され、今もこのイエス様の十字架の言葉で多くの人が救われている。イエス様の言葉は届くのだと、不思議に届くのだと。コリント人への手紙第一、一章の18節に次のように書かれています。